質問はがについて教えてほしいと、ということですね。がを知ることは仏教の教えの半分です。はい、つまり私たちはね、このがわからないために、いわゆる人生が苦しみに変わるんですね。で、分かりやすくがって何ですかと、がっていうのは、ね、がっていうのは自分が何者か分からないので、何かね、何かにがをつけるわけです、ね、例えば家を建てたらね、その家に我をつけるんです、ね、例えばこう私っていうものがここにいるとしたら、この私が何者かわからない。だから私は例えばね、まあ、僕だったら上田だと、これ名前に我をつける、ね、私はこの肉体だっていうことで肉体に我をつける、ね、私は例えば家を持ってたら家を持っているものが私だ、ね、車を持ってたら車を持っているものが私だ、ね、お金を持っているとしたらお金を持っているものが私だ、ね、で地位があったら地位があるのが私だ。こういうふうに私っていうものを、ね、私以外の何かに置いて、それが私だと思う心が我なんです。で、多くの場合、ね、多くの場合こうやって我をつけているものは、ね、私が価値を置いているものなんです、うん、そしてみんなからも価値のあるに、ね、ものだと思ってもらいたいものなんですね、うん、ね、価値のあるものを手に入れて、そこに我をつけることによって、私自身も価値のある人間に、ね、なろうとしてるわけです。なんで価値のある人間にならないといけないのかというと、価値のないものは見捨てられるからです。ここまでわかります？
見捨てられるっていう、こう、あの、がっていうのはこう、うん、どうですか、なんかあの、お経の中だったらどういう言葉で出てくるとか。
お経の中ではがです。
が。
はい。はい。がです。
価値っていうのは、
価値っていうのは、ね、お経の中の言葉で言ったら、我慢です。我に、ね、価値を置いて誇る、これを我慢っていうふうに言うんです。なんで、ね、価値のあるものを手に入れて価値のあるところに立ちたいかというと、価値のないものは見捨てられる。これを仏教で偽情っていう。
その見捨てられるっていう言葉もこうお経の中からどこからこう出てくる言葉。
お経の中で出てくる、それは偽情です。
偽情。
偽情。 偽情。
それを言い換えたっていうことで。
そう、偽情を言い換えると、ね、偽情を言い換えると、悪人は見捨てられる。悪人っていうのは、いわゆる自分の中で価値を置いてないもの。価値を置いてないものは、見捨てられるというふうに思う。これは、偽情っていうのはね、阿弥陀仏の本願を疑う心なんです。阿弥陀仏は、どんな極悪人も救うと。だから、極悪ね、それに対して疑う。極悪人は、ね、助からないんじゃないか。なんで助からないか。極悪人は見捨てられるから。だから自分は、ね、悪人になると見捨てられるというふうに思う。これと価値とどういう関係があるかっていうと、私たちはこの価値を置いているものに大きく2つあるわけです。1つは力です。もう1つは正義です。これを主宰っていうんです、ね、ガトは主宰なんです。主っていうのは思い通りにする力がある。主人ね、主人、主君、君主が自分の思い通りに振る舞うことを主と。なんで思い通りに振る舞いたいか。思い通りに振る舞ったら自分には力があると思うか。力があるっていうことはね、自分には価値があるというふうに思うってことなんです。この才っていうのは明才性の才。才性というのは自分自身が正しい判断をする。ね、正しい判断をすることが自分にはできる。つまり自分のやることは正しいんだ、正義があるんだ。それは価値だから、ね、力と正義は価値なんです。だから自分が悪人になってしまったならば、悪人になってしまったならば自分には正義がない、正しくない。そうすると自分には価値がないように思うってことなんです。ね。つまり自分が価値だと思ってたものがなかった。だから自分は価値のある人間ではない。価値のある人間ではないと異常。ね。見捨てられるのではないかとこう思うってことです。だから私たちは見捨てられたくないので、いつも価値のあるところに佇みを願います。だから、この世で、ね、価値のあると言われているものを自分のものにしたいっていうふうに思う。力がね、でもお金には力がある。お金を持っている人は思い通りに振る舞うことができる。思い通りに振る舞うことができるのは自分には価値があるというふうに思える。だから力が欲しい。正しいところに立てば自分には価値がある、ね、自分は正しい。例えば森田さん、これが正しいですよって言ったら、ああそうですね、私のことを認めてくれる。認めてくれたのは私の正義なんです。わかります？例えばね、仏教の教えを説く。そうすると、森田さんが、いや、本当に仏教って素晴らしいですね、と、こう言う。ね。それは認めてくれたのは仏教という教えなんです。私じゃないんです。教えなんです。だけど、我がつくと、ね。教えを、ね、教えイコール自分だと思っちゃうわけ。だから、相手は教えを認めてくれたのに、自分が認めてくれたかのように思う。これが我なんです。 例えば何でも鑑定団でね、壺を出したと。300万円のね、価値がついたと。ね、値がついたと。そうするとね、会場から拍手が出るじゃないですか。そうするとなぜか、出品者がふかふかと頭を下げる。ね。いやいやいやいや、会場の人たちが、ね、拍手をしたのは、この壺に対して拍手をしたんであって、あなたじゃないですよね。でも、まるで壺を褒められることは、私が褒められているように思う。これが、我なんです。で、これは、ね、我っていうのは価値のあるものだと認めてほしいという心、ね。価値のあるものだと認めてほしい心、ね。これが、仏教では、煩悩だ。と教えられるわけです。煩悩って何？わかりやすくね、わかりやすければ、猿山に餌をあげるでしょ？そうすると、くちくち、我先に餌を取りに行って、それで取って、自分の口の中に入れるじゃないですか。ね。例えば、池に行って、こうやって餌をあげてると、声が集まってくるでしょ。口を大きく開けて、我や先、我先っていう風になるじゃないですか。ああいうのが、煩悩。私が、まず、認められなければ。これが煩悩なんです。だから、この価値というのは、必ず人と比べて上じゃないといけないって思ってる、ね、上じゃないといけない。上だと人は私のことを価値のある人間だと見てくれる。人がね、価値があるってなると自分が価値がないかのように思ってしまう。だからいつも上下を問題にするんです。だから結局ね、結局なんで上下を問題にするのかっていうとね、上しか、上にならなければ人は認めてくれないっていうふうに思うからなんです。ね、下になったら人は認めてくれないって思ってるんです。だから上にならずにはおれない。人が認められてると、その人が認められてるはずなのに自分が認められてないかのように思っちゃう。だから自分自身がいかに価値がある人間かということを自慢して、みんなが私の方を向いてくれるようにしてしまう、ね。例えば会社とかで誰かがこう褒められていたら、いやあの人素晴らしいねと口では言いながらね、心の中ではね、なんであんなズルしてきっとね結果を出しただけなのにとかっていうふうに思う、ね、その人のことを心から認めることができない。これが煩悩なんです。結局人を認めてしまったならば自分の価値がなくなってしまったかのように感じる。で、価値がないと、価値がないね、自分の価値を認めてもらえないと、ね、価値のない人間になってしまったかと、かのように思う。価値のない人間は見捨てられる。だから、自分は価値のある人間だと思いたい。思いたいから、自分の価値を何とかして認めさせようとする。だから、この我と煩悩は深い関係がある。
そういうこう、がっていう言葉がこう上田さんの中でこう出てきたっていうのは、なんか
こう、これはやっぱ仏教を学んでいく中で、やっぱがってすごい大事なものなんです。大事っていうのは、私たちはみんな 我が自分だと思ってるんです、ね、だからいわゆる世間体とか体裁とかメンツとかをすごい大事に思うわけです。人からどう見られるか、ね、親鸞聖人がこの我について教えられていることは、ね、外に外に健全精進の層を現ずることを得ざる。外、まずね、この価値っていうのは、自分がどんなにこれに価値を置いてたとしても、人がそこに価値を置いてくれないと、価値があるって思えないんです。だから私たちは自分が価値のある人間だと思いたいので、人から価値のあるものを認めてもらおうとするんです。だから外っていうのは人から見える姿で、ね、賢い姿を見せようとする。賢いっていうね、賢いっていうのはみんなが価値を置いてるものなんです。お母さん聞いてます？ね、そのみんなが価値を置いているものなんです。賢いって。だからみんなが価値を置いている、例えばね、今この世の中っていうのはみんながお金に価値を置いているからお金が欲しいんですよ。お金を手に入れるだけで人は私のことを価値のある人間だと見てくれるんです。それが例えば賢い、ね、学校で頭がいいってなると、あの子頭がいいんだっていうふうに見てくれる。だから頭が良くなりたい。みんながそこに価値を置いているから、その価値のあるものを欲しいというふうに思う、ね、これが賢、善、ね、いい人だと言われたい。これ大事なのは、いい人間になりたいわけじゃないんです。わかります？いい人と見られたいんです。仏教はいい人と見られたいんじゃなくて、本当に善人になりたいと思って種をまくんです。だけどこの我を問題にしている間はね、自分は何も変わらなくていいんです、ね、人から私の我のついているものを価値のあるものだと見てもらいさえすればいいんです。だから人から見て善人っていうのは価値があるものだから、だから善人になりたいと思う。その目的は人から認められたい、ね、善人だっていう価値をみんなから認められて、価値のある人間になりたいから善人になろうとする。精進で頑張っている、あの人頑張り屋さんだねっていうふうに言われると、頑張ってるだけでみんなから価値をね持って見てもらえる。そういうものを手に入れたら自分は価値のある人間になれる。こういうふうに思ってる。ここで一番のポイントは、自分が、ね、その、賢くなりたいのは、賢く見られたいだけなんですよ。本当に賢い人間になりたいと思ってるわけじゃない。本当の善人になろうと思ってるわけじゃない。本当に頑張る人間になりたいわけじゃない。賢い人間だねって言われるように頑張ってるんです。善人だねって言われるように思ってるんです。ね。 で仏教ではそうやって賢い姿、善人の姿、頑張ってる姿を認めてもらおうとすると、ね、そういうものがなかったならば、ね、私は認めてもらえないんじゃないかっていうふうに思ってしまう。だから正直な自分を出すことができなくなる。ね、で仏教では浄土に行くためにね、今皆さんはいわゆる浄土の教えを聞いてるわけだから、浄土に行くことが目的なんですよ。浄土に行くためには3つの心にならないと浄土に行けないんです、ね、その3つの心っていうのは至上心、人心、エコー発願心、この3つの心になって初めて浄土に行けるんです。その一番最初の至上心、浄っていうのは誠ってことですね。誠っていうのは正直ってことなんです。至上心っていうのは、真っていうのは最高にってことですから、最高に正直な心ってことなんです。正直な心になることが浄土に行くためには必要なんです。でも我は正直にさせないんです。だから我にとらわれている限り正直にはなれないんです。でも私たちは結局見捨てられることが不安だから、とにかく価値のある人間になろうとしてしまうんです。そうやってこの価値にとらわれればとらわれるほど正直な自分を出すことができなくなる。隠してしまう。なぜか人は善人だから認めてくれるんだと思うんです。善人じゃない私は見捨てられると思うんです。例えばね、人から批判されるのがね、批判されるのが嫌だっていう人がいるわけですね。まあみんなそうです。なんで嫌なのか、ね、批判されるのは嫌なのは、ね、相手がね、こうあるべきだっていうふうに見てるからなんです。わかりますかね、うん、こうあるべき。つまり、ね、あなたは、あ、ね、正しいことはこうじゃないかと。こういうふうに見てるってことなんですよ。で、こうあるべきだ。つまり、ある価値を押し付けられる。ね。それに対して、ね、自分が、それを、はい、そうですね、と。これが正しいことであり、私もこれからは実践しますってならないと、その相手は、じゃあ、正しいことだと認めてくれないなら、もうあなたなんて知らないとか、見捨てるとかね。こういうふうに思うわ。つまり批判されることが辛いんじゃないんです。批判して思い通りにならないときに人は簡単にこちらを見捨てるんです。それがこう言えない。つまり相手が言ってきて、いやでも私そんな風にはなかなか思えないんですっていう風に言うと、じゃあもういい、もう知らないっていう風になるのが怖くて、ね。なんかこう、こちらにね、正しいと信じて実践させようとする。で、仏教っていうのはね、仏教この次の人心っていうのは、何が正しいか何が間違ってるかっていうことを正しく理解して、間違っていたとしても、ね、自分を否定しないっていうのが人心なんです。 人心っていうのは深く信じる心ってことなんです、ね、仏教でこれが正しいってなったら、その正しいっていうことを深く信じて、ねね、ああ本当に正しいんだねっていうふうに受け取ることを人心っていうんです。でここで大事なのは、ね、例えば仏教で右に行くことが正しいってなったら、いいですか、右に行かなければならないと思っちゃダメなんです。わかりました、いいですか。仏教で右が正しい、右に行くことが正しいとなったら、人心っていうのはね、右に行かなければならないと思わないのを人心っていうんです。わかりました。
行きたいなっていうのはいいんですよね。
右に行きたいなはいいです。例えばね、批判をしてくる人はね、絶対にこれが正しいっていうのを持ってる、ね、それを人心っていうのは、ね、あ、それ正しいですよ ね、正しいですよねって受け取るだけなんです、ね、やらなければならないっていうふうに思わないんですだけど批判する人はね、正しいと思うだけじゃなくて、あなたこれをやらなければならないっていうふうに言ってくるんです。押し付けてくるんです、
うん、はい、
人心は正しいね、正しいっていうふうに言うだけなんです、うん、やらなければならない、ならない、なぜか、それはやらなければならないっていうふうに批判されると人間はどう思います？反発するでしょ、
はい、
反発する。でそれ間違ってるんじゃないのっていうふうになる。なぜか、それはすぐにできないからです、うん、やれ、ね、これ正しいでしょ、だからあなたやらなければならないよね。でもやらなければならないっていうことがやっぱりね、すぐにできない、いやすぐにできないから、自分はできてなかったとした時にね、それをやらなければならないっていうふうに受け取ってしまうと、できないね、私たちには我があるから、我があるからね、その相手がこれが正しいと言われたことができないと価値がないっていうふうになっちゃうんです、
うん、
ね、価値がないってなるとね、相手ね、いわゆる自分は価値が ないものはね、見捨てられるというふうに思うので、やっぱり間違ってると認められないわけです。だって価値っていうのは主催だからね、正義だから。だからその言われたことが正しいね、正しいんだ。例えば相手が言ってきたことは確かに正しいこと、ね、言葉だと、ことを言ってくることが多い。これ正しいでしょ。でも正しいからこそ別に正しいことがすぐにできるわけじゃないじゃないですか。これが正しいよね。でもそれがすぐにね、じゃあこれ正しいよね。ああ、私は本当間違ってました。じゃあ明日からこれをやりますと。んだってことはね、できないわけですよ。ね、その時に人心っていうのはね、あなたの言ったことは正しいことですよね、と受け取るだけなんです。それに対して直さなければならないとか、やらなければならないっていうふうに思わない。あくまでも人心ってのは何が正しいか、何が間違ってるか。例えばね、森田さんにこれが正しいですよって話をしたときに、ね、あ、これが正しいんだと思うだけでいいんです。私たちは正しいと思うことにだんだんと従っていくから。だけど正しいことを すぐにやらなければならないって思うとね、すぐにはできないのか。すぐにできないとなると、できないとなるとね、自分は正しいところに立てなくなる。だから、そのねじ曲げちゃうんです。ねじ曲げるっていうのは、それができなくてもいいんだってなるんです。それはそのね、一番いい例はね、診断会なわけです。例えば、煩悩は変わらないっていうふうに教えられます。ね、煩悩は変わらないけど、煩悩って悪なわけですよ。ね、煩悩は悪だから、煩悩から離れていかなければならないわけ。ね、だけど、ね、煩悩は離れようとしても変わらないってなったらね、私たちは煩悩はなくならなくてもいいんだになっちゃうんです。わかります？人心っていうのはね、人心っていうのは煩悩が悪だってなってね、それが離れられないとなってもね、でも悪は悪のまま変わらないっていうのが人心なんです。でも私たちは我だから、我だからね、いつも正しいところに自分を置きたいわけ。正しいところってことは、自分がね、正しいと思っていることは我がついてる、つまり自分ができているところに立ちたいんです。正しいことだし、できてる。だから我が強いと、言われたことが、これが正しいとなったら実践しないといけなくなるんです。実践しないといけないと思っちゃうんです。でもやってみて、仏教の教えっていうのはすぐにできないことが多い。すぐにできないと、今度はね、この自分の中で我をついてるものができないってなったらね、自分は悪だってなるじゃないですか。できないから、その悪だってなったら見捨てられるというふうに思うわけ。でもこの見捨てられるっていうのは、私たちにとって根本的な不安だから、これを感じる前にできるところに立とうとするんです。できるところに立つっていうことはどういうことかっていうと、ね、できるところに立ってできない自分を責めるんです。お前はダメだ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだって責めるんです。責めると、できてるところに立って責めてるから。できるところに立っておれるんです。だから、やらなければならないってなるとね、できなかった時に、自分を責めて苦しみが発生するんです。これが我なんです。だから仏教ではこれは正しいことだって思うだけでいいんです。例えば右に行くことが正しいんだってなったら、右に行くことが正しいんだでいいんです。それがたとえできなかったとしても、ね、それによって自分を責める必要はないんだってこと。これが人心って。
ちょっと質問していいですか、はい、でそしたら これが正しいんだって言われて、例えば今はできない、ね、できなくても仕方がないんだっていうふうに捉えて、うん、でまたこれ正しいんだよって言われて、でもまたできなかったらできないんで仕方がないんだって思っていく気持ちが、だんだんだんだんこう正しいんだからやりたいっていうふうにこう変わっていく。
これはね、これは正しいから正しくてもできないってなった時に、ね、その自分は正しいから価値があるっていうところに立ってるわけ。でも自分の中で仏教は正しいけど、それは実践できないってなったらね、この我のつけているものに価値を置けなくなってくるわけ。
そうですね。
そうすると、自分自身がね、仏教教えを理解すればするほど、価値のあるところから降りていかなければならなくなる。この 価値のあるところから降りていくことが、これが人生の目的なんです、
はい
ね、でも降りるためにはそんな価値のないものだと見捨てられるっていう不安があるわけです、はい、だからこんな自分でも、ね、見捨てられないのかいと、ね、例えばね、本当に思いますよ、人に批判するときはね、聞かなかったらもう知らないとかっていうのがあるわけ、そんなんじゃ全然反省なんてできないんですよ、ね、いや私は別にあなたがそれを守ってくれようがくれまいが、ね、でも私はあなたのことを本当信じてますよ、認めてますよとか、ね、例えば陽子さんに対して、ね、これが間違ってますよって言って ね言われて、でもねそれができてなくてもね、僕は陽子さんのことを信じてますよって言われてね、初めて直そうと思いません、ね、これは間違ってるんだ、もう知らない、それは見捨てられたくないから直すだけなんです。見捨てられたくないから直すっていうのは結局煩悩で直してるだけなので、本当に直そうと思わないわけ。もう本当に思いますよ、人を批判するならね、もう本当にあなたのことを思ってとかね、ね、その、うん、全然なんかね正しいっていうことを貫きたいだけなんなっちゃうわけ。本当に直し、これが正しいと思って直してほしいと思ったらそれを守らない、例えば、ね、森田さんに対して守らなかったとしても、いやでもね僕はもう森田さんのことを信じてますよと、大丈夫ですよと、ちょっとずつでいいから直していきましょうねってなったらね、あ、自分は上田さんから見捨てられないんだと思ってちゃんと取り組むことができるじゃないですか。
それでも取り組むことできない人に対しては諦めずにずーっと
取り組むことができない人は、うん、悪人だと見捨てられるという思いが強いんです。だから見捨てませんよって言っても、いやでも私は善人だから見捨てられないんでしょっていうふうに思ってる。善人っていうのは周りから見て善人じゃなくて、自分の中で都合のいいように善人にすり替えてるわけです。
そうですよね。
自分の中だけで善人になってないといけないわけ。だって我っていうのは別に人が認めてくれなくてもね、私の中でこれが正しいんだと思ってたらそれが我になるわけですから。だからその人には本当に見捨てないんだってことを分かってもらうことが先なの。
実際問題、その本当は間違ってても認めてあげないといけないっていう。
そうそうそう、
本当は、ま、でも間違いは認めるわけじゃなくて、
間違いを認めるというか一回受け止めてあげる、
うん、そうそうそうそうそうそうそう。だってこの人は見捨てられることが怖いだけなんです。ね、見捨てられないためには正しいところに立たないといけない。だから人から何か注意されても正しいところに、ね、立ちたいという思いが強いから全部言い訳するわけ、この中で口では言わなくても、この中ででもこうだ、でもこうだ、でもこうだ、でもこうだ、でもこうだっていう風になるわけ、ね、正しいこと正しいこと正しい、これは我なわけですよ。我の証拠に、ね、あなたがどんなに正しいっていうところに立ったとしても、あなた自身が正しくなったわけじゃないでしょ。がっていうのは自分の中の中だけで正しいだけなんです。仏教っていうのはね、本当に賢くなろうと思って努力する、ね、だから人が認めてもらえるとかもらえないとか関係なく賢くなろうとすることなんですよ、ね、人が認めてくれるか認めてくれないか関係なく善人になろうとすること、自分の業を変えようと思って、でも我が強いと業を変えようなんて思えないんです。なぜかというと、ね、業を変えるってことは一旦できないことを認めないといけないんです。
そうですよね。
でもできないことを認めたら見捨てられるんじゃないかっていうのが怖くて認められないんです。
じゃあ口では認めていても心の中では反発してるってこと
ですよね。そうそうそう、そういうことですよね。だからそれは自分はね、善人だから正しいから見捨てられないんだと思ってるだけです。 だから自分が間違ってるっていうふうに、ね、だからこそ仏教では、ね、これは正しいことですよって言ったことに対してね、相手ができなくても、いや、まあそれはね、正しいと思うだけでいいんだっていうふうになるわけ。やらなければならないと思う必要はないですよと、ね、やらなければならないっていうふうに思うから、できないときはやらなくていいんだになっちゃうんです。
逆手に取るってことですよね。
そうだって、正しい、つまり私たちの我は正しいこととできることがイコールなんです、これがイコールなんです。正しいことはできなくちゃいけない、ね、だから例えば相手ができてなかったとしたらね、正しいと思ってないでしょってなる。例えば嘘をつくことは悪いことですよね、分かってたら嘘つかないでしょと、うん、でも嘘ついたでしょ、嘘ついたでしょ、ね、あんた悪いと思ってないでしょ、うん、悪いと思ったら直すと思ってるんです、ね、でも実際は仏教というのは煩悩があるから、ね、その正しいと分かっててもできないことっていっぱいあるわけです。私たちは正しいことができるっていうふうに思ってるから、だからできることはみんな正しいことにしちゃうわけ、自分のやってることはみんな正しいことに変えちゃうわけ、それが問題なんです。だから正しいことであってもできないっていうことをね、認めていかないとね、ああ自分はできなくてもこれは正しいんだと、こういうふうには思えないってことなんです。
相手はね、
そうだから本当に正しいんです ね、 ね、自分はできてないんですね、自分は間違ってたんですね、でも見捨てられないんですね、ここが分かって本当に直そうと思う。でもね、そこまでできたのは至上心人心ができたっていうことでね、結構高いわけですよ。で本当に直そうとするのはエコホツコンチ、
まず至上心ができないと次に行かない
ですよね。そう、至上心ができないと人心もできないです。人心ができないとエコホツコンチができないですよ、ね、だからその人に変わってもらおう変わってもらおうとしても、うん、正直になれない環境だと、うん、ね、その変われないんです、うん、正直になれないっていうことは我が問題になってるってことで、もうとにかく見捨てられないために表面だけ取り繕ってるだけで、結局認知症になったりしたらね、本当全部なくなっちゃうんです。業になってないわけ、身についてない。
でもあの育った環境って大体その価値とか側を中心に育ちますよね、どちらかというと。
そうそうそう、
頭がよく兄弟と頭がいいこと悪いこととか、うん、そうやって親自身が、まあ、そういう考えていなかったら、そこでもう無意識の中に自分にそういうものがずっとこう、
そうそう、だってこういわゆるがっていうのはね、人類のほぼ 100% ががで生きてるわけ
ですよね。
でがで生きるのが何が問題なのかっていうと、がで生きるってことは自分の中身は本当に何にも変わらないまま年だけ取っていくんです。だから認知症とかね、年を取るとね、なんかほら幼稚園児に戻ったような感じがするでしょ。あ、この人なんか幼稚園児になっちゃったの。それはもう中身は幼稚園児のまま年を取ったってことなんだ。だから我で生きてる人はね、本当人生を棒に振ってるようなもんなんです。何にも変わらないまま年を取っていくんです、
うん、極端に言ったらその自分にも人にも嘘ついてずっと生きてきてるっていうことでもあるってことですか。
そうそうそうそう。
ですよね、
う
ん、そう、正直じゃないから。
正直じゃない。だからまず仏教では正直になることが大事だ。正直になるっていうことはね、例えば間違ってても許してあげるとか、格好悪くても許してあげるとか、それが大事なわけです。なんであなた間違ってることなのに、なんで直さないのじゃなくて、まず間違ってることを許してあげないと正直になれない。正直になれないと直すことはできない。本当に直してほしいっていうふうに思ったらね、正直になれる環境が必要なんです。
じゃあ何か間違ったことをしたら
どうしてこういうふうにするのっていうところから聞いていくってことですか。
そうそうそうそう、間違ったことしたら、うん、こういうことはね、うん、どうしてこういうふうになったのこうなったの、あそうだったんだ、
でそれに山ほどこう実はでこうでこうでこうでこうでって山ほど言い訳してきても
言い訳してきても、うん、いやそんな言い訳はいいからって正直になってよと、ね、それ分かる？これ言い訳なの。言い訳っていうのはね、正しいところに立とうとしてるの、ね、正しくなくてもいいのって
でもその自分が正しいところに立ってるっていう自覚も多分ないと思うんですけど、
うん、
要は認められたい、愛されたい、
そうそうそう、
受け入れてほしいって、まあ、それがいろんな言い訳が次々出てくる現象だと思うんですけど、
うん、
こっちは本当にこう忍耐強くじゃないですけど、
忍耐、そう、忍耐強く、その正しいっていうのを全部剥ぎ取って、剥ぎ取って、正しくなくてもいいから、間違っててもいいから、ね、その素直に、ね、言ってくださいと。そのあなたを認めていきますから。
で、例えばこう人が言ってることも、ふんふんふんふんって聞いてるけど、全然聞いてない人に関しても、
うん、
もう一度こうだからこうだからこうでしょってこう、
そうそうそう、まあ、まずは本当にね、正直になってもらうことが大事だ、うん、正直になってもらうことが、
じゃあ責めちゃいけないですよね。
もう責めたらダメ、もう責めたら責めたら
言い訳ばっかり、
その正しいところに立たないと認めてもらえないと思っちゃう、うんうん、
自分のためですね。
そう
自分のためですね。
もう責めちゃう、もう本当ね、正直になってもらうことが大事なんです、ね、だから正直になるっていうこととこの我の世界というのはもう真逆の世界
ですね。
私たちは悪を責めるから、だから正しいことはできるっていうところに立たないといけないし、ね、いつも正しいところに立とうとして本当の自分を隠してしまう。本当の自分を隠すから本当の自分を変えようと思わなくなっちゃうんです。
自分でも自分が分からなくな
って
るんじゃないかと思うんですけど、
そう、
わけ分からないですよね。
そう、だからもう正しいところに立って認めてほしい、認めてほしい、認めてほしい、いや別にね、正しいところに立たなくても認めるから、ね、そこが大事なんです正しくなくても認めていくことが大事なんです、うんうん、
受け止めてるつもりではあるんだけど、
いやいや、でもやっぱりついつい言うからそしたらまたその2倍、3倍、4倍ぐらいになって帰ってくるんだけど
やっぱり、ね、あ、この私ってやっぱり正しくなければできないと、ね、認めてくれないんだなっていうふうに思うと、やっぱりできるところ、その、なんていうの、できないと認めてくれないんだなって思うと、できるように努力しようと思わないんですよ。できる自分を演じるだけなん
です。そうですよ。だからやっちゃいけないってことも、やるってことは認めてほしいからでしょ。
そうそう
そう。そういうことですよね。
どうですかね、あの、人から見られてるっていうことをこう、がっていうのはものすごい意識するっていう、
そうそうそうそう、だってね、だって本当の自分を受け入れてもらった経験がないんです、うん、本当の自分ではダメだと思ってる、
そうです、
ね、だからカッコつけた自分じゃないと認めてくれないと思ってる、分かっていただけたでしょうか。